うん、それは一国一条の例に反するということで幕府からガツンとやられちゃうんです。それが光化元年、ちょうどこの年は江戸でいうと光進という年なんですけど、水戸の方では光進の国難と言ってるんですけれども、ここで謹慎食らっちゃうんです。呼び出されちゃうんです。江戸に出てこい。それで出てきてみたら謹慎しろということで、駒込の中屋敷に幽閉されて、あの謹慎状態になる。つまり罰なんですね。それで成明は藩主の座を下ろされちゃうんです。幕府の強制で下ろされるんです。で義昭という人、自分の長男が後を継ぐんですけども、この長男と親の関係はあまりうまくいっておりません。ということは成明がその天保の改革をするときに、水戸藩というのは賛成派と反対派が非常に相拮抗してたんですね。そうすると成明派と反成明派の人物がいて、反成明派の人物というのは大体初代の頃の殿様からの門閥系の人物が多い。そうすると幕府の要職についている人間とコネクションを持っている人間が多いんです。で成明が大砲を作るのに、お寺の金付きの金ありますよね、盆栓を、これを溶かして大砲のために大砲を作るんだっていうのをやりだしたら、今度は坊さんも反対したわけですね。でそういう反対勢力の坊さんとか、あるいはその門閥派の人間が老中に対して告げ口するんです。でそれを真に受けちゃうんです。これは真に受けたのは本当は名君と言われる安倍老中なんですけれども、それで成明に謹慎申し付けるんです。だから成明とその老中の責任者だった安倍政宏っていうのは仲が悪いかなと思って、しっかり本読んでみるとそうじゃないんですよ。 2,3 年後にお互いに文通してるんですよね。つまり残言、告げ口を信用しちゃったっていうだけなんですよね。まあ安倍老中というのは25歳で老中になりましたから、少し若かったのかもしれない。まあそういうことがありました。そしてちょうどこの頃というのは、天保というのは4年と7年ぐらいに2回大きな飢饉に見舞われます。でその天保の飢饉の頃は、大宇の方の出羽の国から奥の弘前の方では餓死者がだいぶ出てるんです。あるいは南部藩でもそういう状態で、その百姓は自分たちが作るのに作っていながら食料不足をきたして餓死者が出るということで、それは政治が悪いということで、たまたまその大阪の今でいう警察署長、与力でありました大塩平八郎というのが、政治が間違ってるということを言い出しちゃうんですね。これが大塩平八郎の乱と言われるんです。つまりその飢饉で大変その民百姓が苦しんでるのを、幕府の政治が制度を正さなければいけない、こういう主張をして、一つも幕府内部でそういう問題が起きるわけですから、そちらもやったんだったら全然別ですけども、幕府内部の人間がそういう反旗を翻したということで、大変なその乱の規模自体は小さいんですけど、大変な意味を持つということ。ちょうどそれと同じ頃ですね、天保年間に、江戸期の中後期ぐらいから蘭学というのが起こりますよね。オランダ系の学問ですね。実は吉田松陰も蘭学を勉強するんですよ。だけど彼はダメだったんです。途中でギブアップしちゃったんですね。何しろ筆でこう横文字書くわけですから、大変な困難がいるわけですよね。で松陰全集を見ると、練習した写真が一枚残ってます。途中で書きやめちゃってるんですよ。で松陰はそれを、カニは横に歩きますよね、だからカニ文字っていう言い方してるんですけど、カニ文字始めたけどうまくいかないって、それで途中でギブアップしちゃったんですよね。本当はあの人は執念深いから頑張るはずなんですけど、どういう理由だったんだか、やめちゃうんですね。そして松陰は生まれて5歳の時に、松陰の父親の弟吉田大輔賢良という人物が、山賀流の 兵学軍学師範として毛利家に仕えていたおじさんのところに養子に入ります。そこで杉虎之助から吉田大二郎というように名前が変わります。それからもう名字は常に吉田ということになります。これは養子に行った関係で吉田になるとこういうことですね。そうしましたら翌年に何て言うんですか、養父、養子に行った先のその吉田大輔が病死しちゃうんです。そうすると年齢に関係なく当主になるわけですね。だからもうすでに6歳にして吉田家の当主で、吉田家っていうのは杉家より価格がちょっと高いんです。収入が56石ぐらいあるんです。倍ぐらいあるんですよね。だけど主人はまだ5、6歳ですからそんなに使いませんから、結局彼は貯金をしとく形になるんですね。これが後であのあちこちに旅をするとき、修行をするときに、蓄え人になる、こういうことであります。そうしてこの今今度は3の2の部分で山賀流の先生になるための猛烈な修行が始まるんです。でこの先生を役を務めたのは養父であった吉田大輔の皇帝、高い弟って書きますね、優秀なるその自分の後を継ぐような人物、こういう人たちとおじさん、父親の3番目の弟玉木文之進というのがおります。進歩は進むだ、ごめんなさいね、文字が下手くそで。この人がですね、大変なスパルタ教育をするんです。江戸時代ですから座ってこういうテーブルを囲んで向かい合って勉強するんですけど、ちょっとこう体が傾くともうそれがいけないっていうんで往復便なんですよ。それから、まあ、残されてる逸話なんですけどね、たまたま夏の暑い時に向かい合って勉強してる時に蚊が飛んできたんだらしいんですよ。それちょっとこう無意識に手がいったらしいんですね。それがいけないっていうのまた往復便だ。つまりそのおじさんの玉木文之進の言い分というのは、勉強するということは殿様のためにやっているんだ、これはこうだ、公だ、お前が自分でほっぺをかいたりこの姿勢を曲げるのは私事じゃない、公私混同だっていう、こういう無理やり原骨のような理屈をつけましてね、猛烈なスパルタ教育するんです。姿勢が悪いって言ったり、その物覚えが悪いっていうとまた叱るんです。なんでかんでもとにかく、ね、一流に仕立て上げようっていう大変なその心意気に燃えたおじさんでありましたから、この人はもう本当に拳の見本のような人ですから、非常にその松陰に対して厳しく当たる。さすがに松陰のお母さんがちょっと見てましてね、あんまりにも厳しすぎるんで逃げればいいじゃないかと、いよいよやられる時はそれを逃げないで半生しまって頑張ってるって言うんですよ松陰は。つまり彼は外は優しい顔をしてますけど内側は豪なんですね、外柔内豪の人物なんですね。そういうようにしていろんな人がその吉田大輔の皇帝と言われる人たちがみんな束になって英才教育を施すんです。でこの中で江戸から帰ってきたね、その先生がいたんです。これがその本葉図式っていう難しい本に書いてありますね、3の3なんですけど、これ本葉図式と読みます。つまり世界地図なんです。でこの世界地図を松陰に見せまして、今世界は大変なことが起きてんだよということをこんこんと説明するんです。じゃあどういうことが起きているのかっていうと、それが5番に書いてあるようなことなんですよ。つまりイギリスとかオランダが東東インド会社作ったのが1600年頃で、イギリスとフランスとアメリカではそういう革命が起きて、いわゆるその絶対主義が倒れますよね。そしてそのいわゆる近代国民国家、人権を尊重するようなそういう国家体制が出来上がる。 なおかつそうすると今度はその資本主義が勃興してくる、それに伴う技術の、進歩が大変顕著になってまいります。ここに羅列してございます5の3の部分で18世紀イギリスの産業革命、これは女の人だったら分かるのかな、織物を織るときにこう縦糸と横糸ありますね、こういうところにこの富がこう走るようにするで織っているのを発明した人がケイっていう人、ジョン・ケイっていう人で、ケイの富っていうのが有名なんです。でこれが発明されてからその綿織物が量産が非常にこう容易になったということで、イギリスの産業革命で一番先に花開いたのが織物産業なんです。特に綿産業、そこへ持ってきて、イギリスは東インド会社を持ってましたから、インドを植民地化します。でインドには綿花がよく取れます。インド綿というのは質はあんまり良くないらしいんですけどもね、たくさん取れる。でインドでその原材料を植民地化吸い上げて、でそこでまた今度インドにはケシの栽培が可能なんです。ケシっていうのは簡単に言うとアヘンの材料ですよね。これをアヘンを、これは今我々がなんていうの、吸うっていうんですか、吸引すると罰になりますよね。それをイギリス人っていうのは非常に世界の人が声を大にしてもっと言わなきゃいけない、こういう悪いことをしたんですよね。でそのアヘンをケシから取れたアヘンを加工してアヘンにしたものを中国貿易に使ったんです。すると中国人 の, その香港を中心とした南部の最南部の方はアヘン中毒患者がゴロゴロ出ちゃったんです。それでそんなことをしてると国が滅びちゃうという、当時は清の国でありますので金沙大臣という、まあ、特命全権大使みたいな国内の役を仰せつかった林則徐という人物がおります。この人物をその南部に派遣して募集させちゃうんですね、アヘンを捨てさせちゃうんです。そうするとイギリスは商品ですから、自分たちが貿易に使って売りつけていたものがそれがなくなっちゃうわけですから、イギリスにしてみると経済的な打撃が大きいということで、清の国の主張とイギリスの主張が対立しちゃうわけです。これをめぐって起きたのが有名なアヘン戦争なんです。でご存知のように清というのはその半島、いわゆる国境ですよね。国境の面積がちょうど日本の20倍に当たります。大国ですよね。で古代から連綿として続いてくる良質な中国文明というのは続いてきてますが、これは大国ですよね。この大国が大西洋の端っこの方にちょこなんとな、ね、座ってる日本と似たか豊かの国面積しかない、こういう国とドンパチやったわけですけど、簡単に負けちゃうわけですよ。なぜ負けたか、近代兵器、片っぽを使う、大砲を使う、軍艦を持っている、そこには技術の発達と国力の発達、そういう経済的な発展、総合的な意味での国力の充実というものがあって、そういうものが発明されて兵器の改善がどんどん進んでいたのに、中国とか日本もそうですね、弓と槍と鉄砲ぐらいですよね。これと軍艦に積んだ大砲で戦争したら勝てるわけないですよね。で中国清はそこでギブアップするわけですよね。でそれで結ばれて開港させられて、もう完全に反植民地化への道を歩むわけです。でこの時に香港の割譲が行われるわけですよね。で香港の割譲というのはご存知のように1994年ですよね、中国に返したのが。で150年間借款をしちゃったわけですから、土地を租借しちゃったわけですから、ですから私もまだ20年足らず前ですから記憶がありますよ。 ですから今中国は原則としてその社会主義体制を引いてますけれども、香港だけは 資本主義体制のまんまでずっと150年来てましたんで、中国に返す気も違うようなあれなんで、特区として 別個に経済で行為が行われてますよね。そういう事情が実はもうこの時から始まっていたんだということなんですね。で、松陰はその大変な期待を背負って、スパルタに耐えます。これがお見事のように期待に応えちゃうんです。で、これが4番のところに書いてございますんですけど、まず藩主の毛利高親という、この人物はあだ名が総成功というんで、部下の進言に対してノーと言わない殿様で有名なんです。だからそうしなさいっていう意味を総成って言うんです。で、何を言っても総成総成って言うんで、ついたあだ名が総成功って言うんですけれども、この人物がその部下をなんていうんですか、上手に使ったということもあると同時に、大変に学問好きだった。それで、天保年間に藩主の座について初めてお国入りした時に、 国元にいる学者といわれる人物の力量試しをやる。で、それがここに書いてあります「御前紳士」って書いてありますね、ここに。それをやるんです。御前というのは殿様の前っていうことです。殿様に自分の専門の講義をいたします、こういう機会なんです。それが松陰はずば抜けていいんです。しかも年齢が11歳当時で、他の例えば荻野流とか長沼流とかいろんな流派の兵学師範がいるんですけど、そっちは大して面白くないんですって。松陰の話がずば抜けていいっていうんで、高親は感心したんです。で、松陰は20歳になるまで、19歳で独立師範になるんですけれども、それまでに5回やってます。で、5回とも全部大変よくできました。今の言葉で言うと花丸状態になっちゃった。で、15歳の時にはあんまり出来栄えがいいんで、もう驚いちゃって、殿様がもう気に入っちゃってね、わかったって、じゃあついでに今日は予定になかったけど山狩りの話は置いといて、じゃあ孫子の芸法をちょっと聞かせてくれよって、こう殿様が臨時に要求するんですね。そしたら松陰がかしこまりましたって、今度は専門外の孫子の話をとうとうと述べちゃうんです。それもまた今度は殿様が驚いちゃうわけですね。山狩りのことだけじゃない、この人物は大変な人物だということで、殿様が大変お気に入りになってまして、中国でその発行された七色曲解というのが、七色曲解というのかな、兵法の書が、これはもう高価なものですから、殿様ぐらいしか松陰のような貧乏屋にはとても買えないような書物なんですけども、それをご褒美に与えたという、大変その名誉のある、覚えめでたいことになった。で、松陰はそういうようにして何回やっても素晴らしい。で、そのこれ一つの逸話なんですけれども、他の流派の人たちの文学の話を聞いてると居眠りしちゃうんですって、殿様が。うん、そうかそうかって言ってるうちに、時間が経ってるうちにだんだんこう眠くなっちゃうんですって。ところが松陰の話になると反対なんですって、目はだんだんと輝いちゃって、だんだん膝が前に出てっちゃうんだそうです。一生懸命聞いてるわけですね。そういうようにして松陰の説明は美に入り才にわたり、聞くものをして心に響く説明が非常にうまく、いわゆる棒暗記したんじゃなく、丸暗記したんじゃなくて、ちゃんと中身がしっかり分かって、そういう自分のものとして自分の言葉でその説明がついた。で、あんまり優秀なんで、これの先生は誰だって、こう殿様が大勢の重役のいる前に聞くわけですね。そしたらここにいる玉木文武神だって言うんで、玉木文武神はそのね、厳しい教育を施したんだけれども、それが殿様に認められて、その影の苦労は報われたと、まあこういう大変めでたい話になるわけなんです。そしてもう松陰は萩藩の中で必要な書物というものをほとんど読んじゃう。 そして19歳に独立者になって、その教えてくれる先生が必ずバックにいたり、代理教授みたいな、いろいろその貢献役がいたのが全部外されるんです。で独立した一人前の、その山狩りの兵学師範という形で彼は珍しく独立するんですね。一度もですから、その挫折もない状態にすんなりいっちゃうわけですね。そしてこれがなったのが嘉永元年、19歳独立師範。そうしましたらすぐもう時代が、先ほど婚姻図式なんていろいろ説明を受けてますので、もっと多範に他の藩のところへ行っていろいろ勉強したい、こういうように松陰は言い出すわけですね。そのと江戸時代というのは全部多藩イコール他国ですから、国境は全部同じ日本なんですけど、パスポートみたいなのが必要なの。これを貸したと言います。すぐの書って書くんですけど、これどっちでもいいそうです。箇所でもところでも、でも正しくはところがそうです。つまり身分証明書なんですね。国を守るためには全部関所を設けてありますから、この関所でどこの誰べえだっていうことをちゃんと説明するときに身分証明書を出せばいいんです。この身分証明書にはですね、殿様のハンコがいるんです。これを印形と言いますけれども、それをもらわなければいけない。でこれはそれはそれで順調なんですけど、まず一番最初に松陰が選んだのはですね、長崎へ行きたかったんです。で長崎はどうしてかというと、江戸時代にあっては情報の宝庫なんです。江戸と長崎、これが両用語なんですね。でご存知のように江戸はもう幕府のあるところです。将軍のいるところですから、たくさんの人材が集まる、先生も集まる。長崎は唯一幕府が認めた世界に開かれた窓ですよね。で、ここに、行きたい。で世界の情勢もう情報はたくさんありますので、ここで勉強したい。で特に長崎の少し北に平戸というところがあります。これが松浦藩という、ね、そこに早間早苗という陽明学者がいるという、大変その有名な方だった。でこの早間早苗のところへ行って修行したいって藩に願い書を書いて、めでたく許可が出まして、二十歳の時かな、8月の末に、萩を出発して、年末まで約4ヶ月早間早苗のもとでいろんな修行をします。でたまたまこの平戸に山賀流の創始者の山賀祖公のご子孫が住んでたんですね。そうすると2つの意味でちょうど具合がいいんですね。長崎で世界のことを勉強していいよ、早間早苗のもとで陽明学を勉強して、ね、同時に山狩りの先生にも挨拶ができて勉強もできる、まあ、こういうんで、まあ、一挙三得の状態になるんですけども、この長崎というところはですね、いろんな意味で大事なところでありまして、長州藩は、まあ、江戸幕府の制度でいきますと音楽奉行というのがあるんです。この中に長崎奉行という、これは正式に言うと幕府の役人が務めます、旗本が務めます。このポストがおいしいポストなんです。経済的においしいポストで、1年やってくると山のように、今で言う何でしょう、ミリオネアになって帰ってきちゃう、これですよね。ワイル情報はここに正式に全て上がってる、外国の オランダ風説書きなんてありますよね。そういう海外情報は全てここを経由するんです。